おはようございます。ただいまより2022年5月22日の主日第三礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら礼拝に臨むため心を整えましょう。それでは教会福音賛美歌39番をもって神様を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで賛美してくださるようにお願いいたします。それでは無理でない方はお立ちください。主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りしましょう。失礼いたしました。失礼いたしました。はじめに司会者がお祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの大いなる御名を賛美いたします。あなたはすべてのものに慈しみ深く、あなたの憐れみは作られたすべてのものの上にあります。また あなたを呼び求める者すべてのものに近くにいてくださいます。私たちはこの1週間、家庭、職場、また学校であなたの導きのもとに歩んでまいりました。今この会堂で、またオンラインで礼拝をお捧げするためにあなたの御前に立っております。どうか今特別にあなたの御臨在を心に覚え、全身全霊をもってあなたを礼拝することができるようにお導きください。世界的に新型コロナの脅威はまだまだ続いていますが、土浦恵み教会でも今小さい子どもさんも含めて多くの方々がコロナにかかられて苦しみの中におられます。主よ、どうか今発熱があり、またさまざまな辛い症状に苦しんでいる兄弟姉妹にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。お一人お一人の症状が改善し、一日も早く健康な体に戻れますようにお祈りいたします。主よ、あなたは癒し主です。あなたに信頼いたします。どうかあなたが近くにいてくださり、支え、あなたからの強めをお与えくださるようお祈りいたします。またどうかこのような状況の中で様々な対応にご労し、また心を砕いておられる方、先生方、牧会スタッフ、4事業の担当者、コロナ対策委員会の方々、教会学校の先生方、またその他の関係者をどうか引き続き支え、お一人お一人に必要な力と知恵をお与えください。イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることはありません。主よ、あなたはこれまでもあなたの身体である土浦恵み教会と、それに連なる私たち一人一人をいつも支えてくださいました。今の時も私たちは力強い全能の主であるあなたに信頼し続けます。どうかあなたの御臨在と力によって満たし、私たち一人一人に御言葉をお与えください。また今日第三礼拝では二人の赤ちゃんの献辞式が持たれます。教会に与えられている幼子たちを感謝いたします。どうぞ一人一人を守り、お導きください。このお祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではイエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。ようこそ土浦恵み教会の礼拝にお越しくださいました。今日もですね、共に聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書エペソ人への手紙2章4節の御言葉になります。新約聖書 エペソ人への手紙2章4節の言葉ですね。エペソ人への手紙2章4節の御言葉になります。ではお読みいたします。エペソ書2章4節。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、もう一回読みいたします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、今朝はしかしの愛ということについて考えていきたいと思っております。しかしという接続詞は前の文章と文章の内容とは反対のことを言うときに用いる接続詞です。例えば恵み教会の牧師本豊和はイケていない、しかしよく見るともっとイケていないという使い方は接続詞しかしの正しい使い方ではありません。しかしの後はその前の文章の内容をひっくり返すような内容が続かなければならないですね。聖書はどうすることもできない既存の内容をひっくり返すことに満ちています。しかしという逆転劇が聖書が私たちに伝えたい要点でもあると思います。先週までエペソ書2章1節から3節までの御言葉から、私たちは自分の背きと罪の中に死んでいて、またこの世の流れを作り出している空中の権威を持つ支配者サタンや悪霊どもに従って自分の肉の欲とまた心の欲望を行うことに生きていた不従順の子ら、神の御怒りを受けるべき子らだということを見てまいりました。そして今日の聖書箇所エペソ書2章4節は、しかしという言葉とともに不従順の子らまた身怒りを受けるべき子らということを根底からひっくり返すような福音を話し始めるんですね。しかし憐れみ豊かな神はという言葉をもってキリスト教信仰の固有の特別なメッセージについて話を始めます。このしかし以下に続く内容というのは全くもって神様がしてくださったことであって、これを聖書は福音だと、いい知らせだと、良い知らせだと言います。この福音の内容に関して人間を含めたどんな被造物も関与することもできなければ、想像することさえもできなかったがために、私たちの中から生まれる良しもなく、ただただ神様の全面的なご介入ゆえの賜物、愛また恵みでしかないということをパウロは嬉しそうに語るんですね。この上ない喜びとしてパウロは語っていきます。その思いが、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえにという言葉に込められているわけですね。この神様に全面的により頼んでいる福音ですけれども、いつの時代またどの世界にあっても変わらず同じように受けてきたチャレンジがあります。それは私たちの日々の生活からかけ離れていて、私たちの抱える問題に対して具体的に福音は与えて答えてくれないという非難ですね。今ある私たちのこの日々の暮らし、全世界が置かれている状況に福音は何の関わりもなく接点を持てていないというわけです。戦争が止んで、病気が治って、景気が良くなって、差別も区別もない世界をこの地に臨んだときに、聖書の語る福音が直接的な助けやまた道具になっていないかのように感じるというんですね。事実旧約聖書に出てくるイスラエルの民たちは 夢にまで描いた、本当夢のですね、夢のカナンの地に入ったはいいものの、井戸を掘り畑を耕し町を作り教育を施し議会を立て上げ都市を作り上げていく中で発生するありとあらゆる問題において、この神の言葉が、福音が具体的な助け、また即効性の御利益がないかのように感じて、結果的に偶像崇拝という欲望に走った末に道に迷って滅びていきました。しかしながら、今日この場で、またこの毎週の礼拝を通して皆さんにお伝えしたいことは、またこう私たちが知っておくべきことというのは、聖書の語る福音でなければ現代のこの社会状況や世界情勢や私たちの日々の暮らしを誠に正しく把握して解決へと導くものはないということですね。聖書が語る教えを理解して信じて、またそれを適用させる以外に、私たちの置かれている状況や現代の情勢の真相を究明して突破するものはありません、ございません。聖書の語る福音は、私たち人間の暮らし、人生、すべての領域全体について取り扱ってますね。それが福音ですね。なのでその福音が、私たちが身を置くところや、またその状況で福音が何を語っているのか、どんな関係性を持っているのかを知ることが重要になってきます。平たく言いますと、何をもって何を通して世界を見て期待して期待しないのか、何を通して何をもって世界を見て期待して期待しないのかが、私たちの生き方を決定づけるということですね。私たち生まれながらの人間が不安に陥る根本的なその理由というのは、揺るうことのない土台とか物差しとか、また計りを持たないためですね。私たち生まれながらの人間の生き方は、いつも私たちの目の前にこう繰り広げられている状況が先で、しかもその状況を的確に判断する変わることのない土台を持たないために、土台を装ったコロコロ変わる意見とか見解とか、または流れに操られながら、障害物だらけのところを何も見えずにいつ転ぶか心配しながら、不安に駆られながら、ビクビクしながら、恐れに怯えながら前に進んでいるのか、はたまた後退しているのかわからないかのように歩を進めているのが、私たち生まれながらの人間の生き方ですよね。それらの心配や不安や恐れを取り除く仕事は、政治家とか国とか、また経済を動かしている人たちの役割で、彼らがしっかりやれば状況が好転すると、いつの時代も期待してきましたけれども、状況が好転した試しがあったでしょうか。そこに変わることのない平安とか、土台のようなものがあったでしょうか。もちろん見た目が変わって形が変わって好転したように見えることはありましたけれども、その内実は変わることがなくて、いつも不安ですし、恐れや怒りがあります。なぜならば、物事すべてその置かれた状況ばかりに目をやって、その状況の表面的な形を変えることばかりに気を取られているがために、本質的な真相が見えていないからですね。物事を目の前に起こっている状況のみから判断しようとしたところで、本質は何も見えてきません。むしろ聖書は、何かこう物事を判断するとき、その繰り広げられている状況とか状態については一番最後に取り扱います。私たち人間は状況を一番最初に持ってきますけれども、聖書はそれを一番最後に取り扱いますね。真っ先に、まず先に決して動くことのない土台、 事実とか真理に目を向けさせます。つまり聖書のこの始めから終わりまでその全てはまず何よりも唯一まことの創造主なる神様のイエス・キリストの真理をもといに物事を照らし合わせていくことの重要性を説きますね。キリストの真理に人生や人間やまた世界を照らしてみない限り単純明快に物事を理解することはできないと言います。まずは神の語る真理に照らし合わせないことには状況が一体全体どういう理屈でそうなっているのかこうなっているのかを本質的に理解することができないと口酸っぱく聖書は語ります。物事を人間的なこう水平関係だけにとどめておいて横のつながりだけで人間や世界を見ることを聖書は中断させますね。何事も真の神様の真理からその見地から始めなければならないというんです。置かれた状況に関してはその次ですね。まず神との関係ですね。現在私たちは人によっては第三次世界大戦を危惧するような時代、国の法律を変えてまで戦争ができる国にしたいという願いがまことしやかに進められている時代に生きていますけれども、それら全人類の問題の本質、どのような状態ゆえにそのようなことになっているのかを知るためには人間という存在が一体全体どんな存在なのかを解かない限りそういう問題に対して真正面から相対することはできないですね。国際連合、国連が設立されれば二度と世界を揺るがすような大きな戦争は起きないと、たとえ起こったとしても止めさせることができると人類は自負してきましたけれども、どうですか今、どうですか。世界から戦争がなくなった試しはありません。世界から戦争がなくなった試しはありませんし、軍需産業の栄枯盛衰が日本を含めた多くの先進国といわれる国の景気に大きな影響を与えるという事実をあまり教えることもなければ、知ったところでその恩恵に預かっている領域があまりにも多いがためにどうすることもできません。私の好きなアイアンマンという映画がありますけれども、よくそれ出てますね。もし機会があったらご覧になるといいと思いますけれども、またたとえ私たちが武器なんていう生々しいものを取り扱わないと言いましても、その代わりに経済戦争なる戦争に勝つために命を懸けて生産や物流や供給のシェア争いに身を焦がしながら生活せざるを得ません。その歪みからでしょうか、世界の紛争で亡くなる人の数の5倍以上の人々が自らの命を毎年絶っているのが、私たちが暮らしている平和を自称する日本という国です。本当に日本に戦争ないですか。戦争よりもひどいじゃないですか。私たちの社会、戦わずにはいられないという面で、ダビデとかパウロとか織田信長とか大日本帝国時代と本質的に何ら変わることはないですね。結局形は違えど、どんな形であれ領土や所有権という争いをしなければこの世界では生きられないんです。私もこうよくわからないですけれども、メタバースというコンピュータネットワークの仮想世界が今ありますね。でその仮想世界では僕もびっくりしましたけれども、渋谷の街を模倣したこう都市とか建物がそのコンピュータネットワークの仮想世界にあるんですけれども、将来の仮想世界における領土争いや不動産獲得のためにもうすでに売買されてるんです。触ることもできなければ触れることもできない、その仮想世界の土地や建物が売買されてるんですね。 実世界ではない仮想世界の中ででもです、なぜそこまでして争い戦い奪い奪われ占領し占有しようとするのか、先週までのメッセージの中で確認してきました。パウロがこのエペソ書2章1節から3節で露骨にこう語っていますけれども、私たち自らが本質的にどんな存在なのか、世の中が本質的にどのような状態なのか、神の真理に照らし合わせた人間と世界の本性を心痛むけれども直視しなければ何もわからない。そして救いの必要性とか恵みについても私たちは理解できないですね。そのことをパウロはずっと言ってきました。パウロはイエス・キリストという真理に照らし合わせた人間の実態または実存を知らない限りに人類の問題を解くことはできないということを教えてくれます。それなしで人間の問題を解こうとすることは結局のところ本質的に無謀な戦いでしかなくなってしまいますね。私たちはこう何かことが起こると国際会議を開かなければならないとか、起こっている問題について多種多様な言葉を並び立てるところから入っていこうとしますけれども、もっと奥行った人間の性質、本性、実態、私たち人間がどんな被造物なのかという質問を投げかけなければ問題の本質が見えてこないですね。もし私たち人間がもう少しの教育とか教養とか知識とか情報があれば大丈夫な、本質的に善なる存在であるならば問題を治療して治すことは比較的容易なことでしょう。でもしかしパウロが指摘する人間の本性が真理であるならば、どんな処方やどんな方法やどんなやり方も焼け石に水ですね。根本的な解決とはほど遠い、ただの時間の浪費になってしまいます。これまで見てきましたように、罪の中に死んでいて神の恵みのうちにない生まれながらの人間は霊的に死んだものですね。神様との関係の中にもなく、サタンの強い指示のもと動かされて支配されて思考も行いも統制されてきました。これが神の真理に照らし合わせた生まれながらの人間の立ち位置です。実にアダムから引き継いだもののゆえに、その本性自体が堕落して罪に汚染されたところから始まって、慣れの果てに神の怒りを、御怒りを受けるところへと言います。それゆえの今の状況であり、情勢であり、私たちの社会ですね、罪な本能を抑えることができずに、本当のところは戦いを愛しているのでいるのではないかと思ってしまうのに、いやいや実際戦いを愛してますね。終わることのない戦争のある世界の理由がここにあります。ヤコブの手紙の4章に行ってみたいと思います。ヤコブの手紙4章1節から、ヤコブの手紙4章1節からですね、お読みいたします。ヤコブの手紙4章1節から、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるのでしょうか。ここから、すなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんか。あなた方は欲しても自分のものにならないと人殺しをします。熱望しても手に入れることができないと争ったり戦ったりします。自分のものにならないのはあなた方が求めないからです。求めても得られないのは自分の快楽のために使おうと悪い動機で求めるからです。節操のない者たち、世を愛することは神に敵対することだとわからないのですか。世の友となりたいと思う者は誰でも 自分を神の敵としているのです。なぜ私たちは戦争をし、領土争いや覇権争いをして人間同士狂ったように殺し合うのか。それは神の敵となり、私たち自らの体の中から出てくる欲望が原因ですね。私たちの抱える問題の根本的な原因は、私たちの体の中にある戦う欲望です。私たちですね、あの人じゃなくて私ですね。あの人とかあの学校とかあの企業とかあの政府やあの国家の問題ではなくて、私たち一人一人の問題であって、全ての組織団体家族の構成員である私たち一人一人の戦いたいと思う欲望が原因です。約束を破るとか、陰で人の悪口を言うとか、妬みや恨みとか、そういうことの延長線上に国家同士の戦いがあります。ところがともすると、国家同士の戦争を前にしますと、自分で自分自身を良いものに祭り上げて語ろうとしますけれども、国家は何かつかみどころのない抽象的な何かではありません。自分たち自身の中に見つけることのできない善なるものとか、良い行いを、良いことを国家に求めることほど根拠のない求めで、現実逃避で嘘つきなことはないでしょう。自分自身の中に善を他者に求めることこそ、底辺からてっぺんに至るまで、個々人から国に至るまで、またさらには各大陸全世界に至るまで貫いている原理ですね。自分の中にない良いものを他者に求めることが全世界を貫いている原理です。聖書は大昔から今に至るまでの本質的に変わることのない世の中のその状態について、ノアの洪水の時代とか、またソドムやゴモラの時代と何ら変わることのない滅びが決まっている世界であることをまっすぐに語ります。ルカの福音書17章を見てみますね。ルカの福音書17章、ルカの福音書の17章26節からです。ルカの福音書17章26節から、ちょうどノアの日に起こったのと同じことが人の子の日にも起こります。ノアが箱舟に入るその日まで、人々は食べたり飲んだりめとったり嫁いだりしていましたが、洪水が来て全ての人を滅ぼしてしまいました。またロトの日に起こったことと同じようになります。人々は食べたり飲んだり売ったり買ったり植えたり建てたりしていましたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて全ての人を滅ぼしてしまいました。人の子が現れる日にも同じことが起こります。人とその世界は食べたり飲んだりめとったり嫁いだり売ったり買ったり植えたり建てたりと、心と肉体の望むままの欲望に支配されている状態ですね。全然変わりません。全く同じですね。そしてその欲望ゆえに滅びを招いていることが決まってしまっていると言います。じゃあどうしますか。どうしましょう。どうすることもできないですね。私たちになすすべはございません。私たちからこれらのことを解決する福音は一切出てきません。残念ながら出てこないですね。裸の大将というドラマが昔ありましたけれども、その裸の大将で有名な山下清という画家がいましたよね。私自身その海外についてはよくわからないですけれども、その山下清さんのその絵はこうなんかこうほっこりすると言いましょうか、優しさというかこうぬくもりをすごい感じるので好きなんですね。もちろんこう本物の絵なんか一つも持ってないですけれども、その山下清さんは よくその放浪の旅に出た放浪の画家でしたけれども、各地の花火大会によく行ってたそうです。花火が好き で東京に帰ってくるとその花火の絵をこうちぎり絵とかまた絵でこう描くそうなんですね。でその山下清さんは戦争も経験した方でしたけれども、先週新聞の記事を見てみました。その山下清さんが言った言葉が出てたんですね。でこんなことを言っておられました。生前ですね。みんなが爆弾なんか作らないで綺麗な花火ばかり作ったらきっと戦争なんか起きなかったんだな。みんなが爆弾なんか作らないで綺麗な花火ばかり作ったらきっと戦争なんか起きなかったんだな。確信をつくすごい言葉だなと思いますけれども、残念ながら爆弾を自由に作れるような富とか権力を人間手に入れますと花火ではなくて爆弾を作ってしまうのが生まれながらの人間、私たち至って自然な人間ですね。ここから例外のある人は誰もいません。爆弾を自由に作れるような富とか権力を手にすると花火じゃなくて爆弾を作るのが私たち人間ですね。物事を正しく変えたいと思っても戦う欲望が邪魔をして物事の本質を変えることができません。だからソロモンが言いますね。これを見よ、これは新しいと言ったところで火の下に新しいものなんか何一つないって言います。毎日新しいものが出たってものすごい宣伝をします。この社会新しいですか？何にも新しいことなんかないですね。ソロモンは言うんで、本質的に何も新しいものなんか変わってないと。これを見よ、これは新しいと言ったところで火の下に新しいものなんか何一つないって言うんですね。私たち過去の教訓をもとに今を変えなければならないなんてことをよく言ったりしますけれども、過去についての責任をどんなに担おうとしても変わらず今も罪の中に死に生きているのですから、そんな罪な人間の状態が根底から変わらない限り将来の歴史も確実に変わることはありません。変わらないですね。私たち生まれながらの人間はいつの時代も自分たちの時代には物事を正しくすることができると確信を持って自信あふれる楽観主義に生きてきましたけれども、全く同じように過去の世代もそれよりも過去の時代に起こった悪いことを正してより良いものを作り上げることができると言いながらもっと状況を悪化させてきました。悪化させて終わりました。それでも認めないですね。過去よりも今に生きていることに優越感を覚えて、過去よりも良い教育を受けて、過去よりも文化できて、過去の人たちが知る由もなかったことについても知っていて、当然過去よりもいろいろな面で進歩していて必ずや成功できるし成功を収めることができると考えますけれども、正直言ってどうですか？昔はコンクリートジャングルに立ち上げた高層マンションのペントハウスに住むことを贅沢と言いましたけれども、今は鬱蒼と茂る森の中、地べたにペラペラの生地でできたテントを張ってその中で土の匂いを嗅ぎながら寝ることを贅沢だと言います。何が贅沢で何が進歩で何が成功ですか？人は罪の中に死んでいるどうしようもないものだという聖書的な教理を信じるならば、成功とか進歩とか文化的とか言っているのは欺瞞でしかないですね。欺瞞でしかありません。戦う欲望に駆られながら生きている人類がそのままの状態にずっといるならば、戦争が武力の戦争のみならずいろんな形に変えた偽善極まりない戦争がなくなることなんかありません。聖書が私たちに語りかけてくることは、どんな小さな戦いを見ても対岸の火事ではなくてその戦いの中に自分を見るということですね。 あんな戦いしてバカなこと、違う、そこに自分を見るんです。私たちは今いろいろな国とか、いろいろな言語とか、部族、民族、文化、習慣、政府に分かれて世の中で一定の権威を持つ特定の国家に属しています。そして天下統一、みんな一つであればいいのになと人類が思ってきたこと数知れずですけれども、じゃあなんでこんなに国家が分かれているかご存知でしょうか。これすべて神様がなしてくださった一般恩恵としての恵みですね。もちろん恵みである前に人間の戦う欲望ゆえの分断であって分派ではありますけれども、神様は私たちの罪なる結果でさえそうなったということを期限付きの恩恵としてくださいました。ローマ人への手紙の13章に行ってみますね。ローマ書13章、ローマ書13章1節からです。ローマ人への手紙13章1節からですね。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。この御言葉は戦時中悪用されましたけれども、天皇崇拝を拒んではいけないとか、神社参拝の強制を拒んではいけないとかという話ではありません。しっかり拒んでください、しっかり拒んでください。パウロがここで言おうとしていることは、神様が国を分け、大統領を立て、首相を立て、皇帝を立てたのは彼らに権威を持たせるためではなくて、戦う欲望の塊である人間たちを統制するためであると。互いに緊張感を持たせて、その適度な緊張感ゆえに少しでも長くこの地上に平和な状態を保たたせるために権威を分散したというんですね。もしアダムから引き継いだ戦う欲望の塊である人間が他者やまた他国の視線やルールに対する緊張感がなかったら、世界は地獄のようになってとうの昔に滅びたはずです。人間の戦う欲望ゆえの悲しい結果を神様は期限付きの恩恵に変えてくださったんですね。じゃあなんでそこまでして神様はこのいずれ滅びゆくことが決まっている世界を保っておられるのか。第二ペテロ言っていますね。ペテロの手紙第2ペテロ3章9節の言葉です。ペテロの手紙3章9節ですね。ペテロの手紙第2、3章9節。主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。すべての人が悔い改めて聖霊を与えられて、主イエス・キリストを信じて生まれ変わり、沈没しかかっているこの滅びる世界とともに滅びることがないようにという神の愛のゆえに、今のこの世界は保たれています。私たちの欲望の成就のために存在しているのがこの世界ではなくて、神様のすべての人に対する愛の成就のため、一人でも多くの人々が神様の愛に、キリストの愛に気づき、悟り、救いに預かるために保たれているのがこの世界ですね。私たち罪人の短絡的な視点と、神様の時空を超えた永遠の視点とは全く違います。こういう話をしますと、なんで、世界が滅びるなんていうそんな悲観的なことばかり言うんだという 反発が必ずありますけれども、悲観的なことを聖書が、またパウロやペテロやイエス様が言っているのではなくて、現実を言ってるんです。キリスト教信仰は全くもって悲観的ではありません。至って希望に満ちてますし、どんな時でも喜べます。そして神に生かされたものとして人を本当の意味で生かすことができますね。クリスチャンたちのこう顔を見れば一目瞭然じゃないですか。さっきの話ではないですけれども、恵み教会の牧師本豊和はイケてない。しかしよく見ると、将来栄光の日にその体が栄光のうちに新しく変えられ、もうこれ以上弱いこともなく、もうこれ以上病や老いや腰痛や肩痛に苦しむこともなく、復活されたイエス・キリストと同じように栄光の姿となって神の子として堂々と新しい天と新しい地の上を歩くようになり、やがてこの地の悪と罪と卑劣が天から降ってくる火によって焼き尽くされることを知っているがために、イケている人となった。僕だけですか？皆さんもそうじゃないですか？そうですよね。キリスト教信仰ほど現実に即したものはありません。現実を見据えること、現実と直面すること、現実と正直に向き合って、この世界には何の希望もないことを認めること、それを認めたところに希望があって、救いの意味が浮き彫りになるということを知っているのがクリスチャンであって、クリスチャンであってキリスト教信仰です。人はイエス・キリストを信じて生まれ変わらなければなりません。人はイエス・キリストを信じて生まれ変わらなければなりません。イエス・キリストを信じて生まれ変わる以外に、私たちに許された曇り一つない永遠の希望となる救いはないですね。ございません。なぜならば、この世界は神の怒りを受けていたって、妥当な私たちの人の罪に満ちあふれている世界だからですね。なんで滅びるの？いやいや、妥当ですね。滅びて妥当の世界ですね。だからこそエペ書2章4節の、しかし憐れみ豊かな神はという福音が福音になるんです。しかし憐れみ豊かな神はという福音が福音になるんですね。これまで語ってきた悪とか罪などとは全く違う次元でことをなしてくださった豊かな神の憐れみと愛が福音です。福音は確実に迫っている裁きを免れることができる、神様が一人子であられる、私たちの救い主であるイエス・キリストにあってなされたことゆえに、罪悪に満ち罪に定められている世に対して、余念のない私たちが救われて神の国へと移されることができるということが福音であって、それが福音の語るメッセージですね。私たちは世の国々に属さない国の国民になって、その国に入ることができます。キリストの国、闇のない光の国、天の御国の市民ですね。この国は世に属する国ではありません。揺れ動くことなんか一切ない国ですね。神を信じてキリストを信じた者たちが入る国です。これこそが人間が聞くことのできる言葉のうち最も感激的なニュースですね。ニュースぶったニュースがいっぱいありますけれども、これこそ感激的な、最も感激的なニュースですね。福音に生きるイエス・キリストによって新しく生まれたキリスト者にとって、この世の混沌はもうこれ以上恐れるにも値しないし、期待するにも値しないですし、 いい意味で冷静に冷めた目で直接直視できるチリアクタです。必要以上に喜ぶ必要もなく、必要以上に悲しむ必要もありません。世の中の精神とか思考行使とか思考方式とか快楽とか喜びとか政治家に希望を置くことがなくなりますね。その代わりに福音を信じます。もちろんクリスチャンだからといって交通事故に遭わないとか病気にならないとか戦争を経験しないとか爆弾を避けることができるとか成功するとかでは決してありませんけれども、だからといって本質的に何の影響も受けません。至るところで何？それで何か？というのがキリスト教信仰ですね。不必要に心の底から震える怯えることもなければ、不必要にこの世に期待することもしません。その代わりに愛することを知ってます。条件のない愛を実践したいと奮い立たせられますね。もし自由に爆弾を作れる富や権力が手に入ったとしても、爆弾を作る代わりに花火を作って人を楽しませて人を喜ばせて人を笑顔にして、そしてキリストの愛へと導くことをしたい、するものとなったというのがクリスチャンだということです。本当の意味で人を生かすことができるのがキリストを信じるクリスチャンですね。殺人事件、強盗、暴力、窃盗、性犯罪、嘘、嫌悪、環境問題もそうかもしれません。すべての肉体的罪などの悪い知らせを聞いても恐れず、驚かず、主に信頼して心揺るがないようにされるのがクリスチャンですね。それでもまだ恐れますか？それでもまだ驚きますか？恐れず驚かないでください。怒って当然のことが起こっているだけのことです。今の世界がノアの洪水の時代やソドムやゴモラの時代と何ら変わることのない滅びゆく世界であることをまっすぐに見て、まっすぐに語れる恵みを感謝したいと思うんですね。そして何よりもそんな中だけでも、そうなんだけれども、しかしの愛に入れられていることを感謝したいと思うんです。そんなんだけれども、しかしの愛に入れられていることを感謝したいと思うんですね。イエス様信じましょう。本当にイエス様を信じましょう。イエス・キリストを信じましょう。お祈りいたします。神様、あなたは私たちにしかしの愛を語るだけでなく成してくださいました。そのしかしの愛ゆえに私たちには希望があります。そのしかしの愛ゆえに驚くこともなければ恐れることもありません。そのしかしの愛ゆえに私たちが今ここにいます。どうか今日から始まるこの一週間、しかしの愛ゆえに私を満足させるために生きるのではなく、私たち自身を満足させるために、私たち自身のために生きるのではなく、あなたのために生きさせてください。他者のために生きさせてください。主よ、今日これこれをいたしますから、どうか助けてくださいと祈るのではなく、主よ、今日私があなたの御手の中にあってやるべきことは何でしょうか。主よ、今日あなたが私に望んでおられるやるべきことは何でしょうかと祈れるようにしてください。自分の満足のために生きるのではなく、他者の満足のために生きることに
喜びを覚えられますように、しかしの愛に生かされていることを私たちの心に刻んでください。私の充足のためにではなく、あなたの満足のために、他者の満足のために生きさせてください。感謝いたします。愛する救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは聖書の御言葉に応答して教会福音賛美歌を311番を賛美していきたいと思います。ご無理のない方お立ちください。どうぞお座りください。では2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
だから
祷いたします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人と共に、その家族と共に、主イエスの癒しと救いを必要としている者たち一人一人と共に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。
どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。